76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは今代司酒造株式会社代表取締役社長田中洋介さんです。今代司酒造株式会社は新潟市中央区に本社を置く1767年創業の老舗酒蔵です。田中社長は情報サービス会社での勤務経験やアルビレックス新潟シンガポールでの勤務で海外経験を積むなど異色の経歴の酒蔵経営者です。2年間の海外勤務の後、2012年に今代司酒造に入社しました。経営母体が変わった今代司で、すべてのボトルデザインの変更や蔵の改装などのリブランディングに営業部長として取り組みました。2014年に代表取締役社長に就任し、現在は経営の舵を取っています。田中社長は伝統は大事にしつつ、新しいコンセプトやデザインを打ち出し、今の時代に合う日本酒の魅力や楽しみ方を表現していきたいとおっしゃいます。錦鯉をモチーフにした斬新なボトルデザインが鑑賞用としても高く評価された日本酒錦鯉はグッドデザイン賞をはじめ、日本のみならず世界各地の賞を受賞しました。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは今代司酒造株式会社代表取締役社長田中洋介さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。今代司酒造は、はい、ぬったりにあるんですかね、あれは。
そうです ね、
はい、新潟市内にある、はい、酒蔵ということなんですけれども、はい、これものすごく古いんですね。知らなかったんですけども。
そうですね、はい、今年でちょうど250周年を迎えさせていただいていて、今年はあの県内でちょうどそういう節目を迎える企業がまあたくさんあるんですけども、
はいはい、
その中では2番目に古い節目を迎える企業になってまして、1番目が実は隠れのですね、青木酒造さんなんですね。
はい、隠れさんが何年になるんですか。
ちょうど今年300で節目 で、
そうですか。
やっぱり新潟県内たくさんの古い企業ありますけど、その中でもやっぱり酒蔵っていうのもたくさんありましてですね、まあ我々のところも大変長くお世話になってると、
そうですよね、
いうところです。
はい、そうすると、まあ、酒蔵ってね、まあ、田中さんは、まあ、外から来られた社長さんってことになるんですけども、
はいはい、
ね、まあね、青木さんのところみたいにも代々当主がこういらっしゃってっていう、それでいくとも何代目とかっていうと、
それでいうとですね、いろいろ解釈の仕方が実はあって2つなんですけど、はいはい、まあ、11代目というようになってます、私が。
はい、そうなんですね。もともとは全然こう酒蔵とお酒の世界と関係ないところでいらっしゃった方なんですよね。
ま
あ、後ほどちょっとこう歩みも含めてね、はい、じっくりお聞きしたいと思うんですけれども、はい、なんて言ったって今ね、今代司さんがこんなにこう注目をされてるというのは、
はい、
錦鯉のね、あのボトル、
はいはい、
で本当に数々の賞を受賞されて、なんていうか非常にこう新しい印象を、まあ、お客さんにこう与えていて、一気にこう注目が集まったってところがあると思うんですよね。
そうですね、確かに我々のこの今代司っていう名前を知らなくても、錦鯉のお酒見たことあるよっていう方も結構いらっしゃって、
はい、
特に県外出るとですね、
はい、
そういう方の方がもしかしたら多いかなと思いますので、
うん、
そういう意味ではもともとそれを作ろうと思ったのも4年近く前になるんですけど、はい、それから2年近くかかってやっと発売できたわけなんですけど、こだわって作って、やっぱりこう日本を代表するお酒を一 つ作りたいなと、うん、まあ、今四塚さんもいろんな歴史がある中で苦しい歴史もあって、うん、まあ、その復活をしていく中の象徴としてですね、昇る恋ということで、
うん、
あのそういう代表する作品商品を作りたいなという気持ちがありましたんで、それは一つあの成果としては出てきてるのかなと思いますね。
そうですか、はい、でもまあ日本酒業界にあってはね、はい、やっぱりその今四塚さんとかってね、うん、ガンとこう書いてあるとかね、はい、そういうやっぱり酒蔵の、 あのラベルのね、うん、やっぱりイメージからなかなかやっぱり脱却できなかったってところがあって、
う
ん
うん、そうですね、
そう考えると、うん、なんていうかやっぱり世界に通用する、うん、こうボトルなんがねできたんだなっていう感じがしましたね。
そうですね、やっぱり今四塚さんは塗ったり土地にあって、はい、新潟駅から歩いて来れるような距離にあってですね、比較的観光のお客様もいらっしゃりやすい場所にあるんですよね、
はい、
ですのでその弊社にいらっしゃるお客様っていうのは必ずしも日本酒大好きでいつも飲んでるって方ばかりではないんですよ、
うん、
なのでそういった方にもその日本酒の魅力を伝えられるように、まあ、ザ・日本酒っていうそのパッケージももちろんいいんですけど、
うんうん、
そうではなくてこういう可愛らしいものもあるんだ、かっこいいものもあるんだっていうことで、うん、はいはい、手に取ってもらえるような、そういうデザインもしていきたいねというのは最初からありましたですね。
確かにね、はい、本当にあれだと、まあ、日本酒そんなに好きじゃないっていうような女性の人とかも、うん、あそこが入り口でこう入るっていう可能性も ね、確かにありますよね、うん、
本当に日本酒の入り口として今安川さん捉えてもらえたらいいなというのは、うん、本当に今おっしゃっていただいた通り考えてるところですよ ね、
そうなんですね、はい、あのこれがベルギーの、
はい、
ペントアワード、
はい、
最高賞、
そうですね、
ね、
はい、
受賞したりとか、はい、もうその他国内外ですごいいろいろ受賞されてるんですよね。
たくさんいただきました、はい、
ね、すごいですね。ではでは、あのちょっと歴史も含めてね、はい、あのお話伺っていきたいと思うんですけれども、はい、先ほど、まあ今年250周年、1767年、
はい、
ね、すごい歴史ですよね。
も
ともと何かこうあそこでお酒が作られるという、うん、なんていうか素地があったというか、何なんですか、塗ったりという
ところは。そうですね、もうその250年前までを遡ると、実は酒を本格的に作っていたわけではなくて、
うん、
この古町、特にまあ下古町の方で、
はい、
酒の卸とか、あと旅館業とか飲食業、こういうことをやってたようなんですよね、
うん、
で、まあ、その頃の新潟はとても栄えていて、まあ、加害もね大変繁栄してたというふうに聞きますけれども、
ね、はいはい、
まあ、そういったことで自分たちでも本格的に作ろうということで、うん、塗ったりの地に蔵を構えたというふうに聞いております。
あ、そうなんですね、
はい、でその塗ったりという土地はですね、もともと地盤がいいというのもあったり、あとは阿賀野川の伏流水がよく湧いていたということがあったり、
うん、
で、まあ、ご存知の通り栗の木川がもともとはありましてですね、
はいはいはい、
まあ、新潟港とか町とか、まあ、張り巡らされてましたよね、水路が、
うん、
まあ、それですごくその船を使った運搬に便利な場所でもあったそうで、
あ、
酒屋とか味噌屋とか醤油蔵、うん、まあ、今は酒屋は弊社とね越の花さんという2軒だけになっちゃいましたけど、もともとは10軒近くあったそうですね、
うん、そうですか、うん、でずっと、まあ、新潟市で、
はいはい、
営んできて、
うんうん
うん、で、まあ、現在は、うん、まあ、NSG グループ、
はい、そうですね、
ということに、ね、はい、なってます。なぜこう、うん、経営を引き継ぐというような形になってたんですか、うん、
実際にまあ、私がその今安川さんっていう存在を知ったのは8年9年前のことなんですけど、うん、それよりまあ数年ぐらい前からちょっと今安川さん酒造の経営的に厳しい時代があったそうで、
うん、
まあ、その詳細は私もまあ当事者じゃないので細かくは分からないんですけどね、
うん、
まあ、やっぱりその今もそうですけど、だんだんこう日本酒の消費量っていうのが右肩下がりになってきているというところで、でやっぱ40年前と40、50年前と比べると、まあ、消費量は3分の1ぐらいになっているのが現状なんですよね、
うんうん、
なので今安笠酒造も当時はすごく大きめな蔵だったので、
はい、
煽りを受けやすくって、とてもやっぱり薄利多売な商売ではやっていけないような時代になってたそうなんですよね、
うん、
それで経営が苦しくなって、でどこかそのサポートできる企業はないかというところで探してたのがその10年ぐらい前の話のようです。それで、まあ、NSG グループがですね、
はい、
まあ、新潟の宝だからということで守ってくださるというようなことになったそうですね。
うん、そうですか。田中さんはまだ本当若くて現在38歳。
あ、 ギリギリまだ7歳ですよね。
77歳、はい、もうすぐ8歳ってことです。今年8歳になる、ね、はい、本当に若々しくていらっしゃるんですけれども、いえいえ本当にちょっとね、田中さんご自身この本当若さですごいなってこうちょっと思うところもありますので、ちょっと田中さんご自身の話もお伺いしていいですか。もともとは千葉県
そうです
の出身でいらっしゃって、
そうです、
千葉のどちらですか。
千葉のですね、大網というところなんですけど、うん、大網白里町だったんですね。今は最近市になりましたけど、はい、九十九里って言った方がまだ馴染みは県外の方にはあるのかな、はいはい、県外とか千葉県外の方にはあるのかなと思いますけど、まあ、東京オリンピックではサーフィン会場になるような場所が近くにありましてね、そんな海の町で育ちましたね。
そうですか、はい、ずっともうその高校卒業ぐらいまでですか、
うん、そうです、高校卒業までずっとそうですね。大学からはちょっと東京でしたけど、
まあ、高校生だからお酒っていうわけにはいかないかった
です ですね。
だけど千葉も意外と酒蔵あるんですよね。
そうなんですね意外とあるんですよね。僕もまあ大学から出ちゃってたんで、あんまり詳しくは知らなかったんですけど、まあ、今この業界入って振り返ってみると、はいはいはいはい、結構あって、はい、お知り合いとかもですね、千葉の倉本さんに出てきたりしてですね、
そうなんですよね、だから、まあ、お醤油があったりとか、結構そういう意味ではあ、千葉ってそういうとこなんだって私も大人になってから知ったところがあって、ちょっと新潟とつながる感じもね、あ、
そうかもしれないです ね、
ありますよね。はい、
FM Kent 76.5、
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は今代司酒造株式会社代表取締役社長田中洋介さんをお迎えしてお送りしています。さて、まあ、千葉のね、はい、外房の、はい、サーフィン会場となる、
サーフィン会場の近くの、
の近くになる、はい、そちらで高校まで過ごされてね、はい、でその後はどんな風に大学は、
大学はまあそうですね、東京の明治大学に入学しまして、地理学が大好きだったので、地理学を専攻してましたですね。
ああ、そうなんですね、
今思えばなんですけども、地理学って、まあ、酒屋の仕事とすごく結びついてるなと思っていて、まあ、やっぱ好きなものってずっと変わんないのかなと思ってるんですけど、要は地理ってなんでその土地にこの産業ができてるのかとか、こういう社会ができてるのかとか、そういうのを勉強するのが地理学なんですけど、はい、酒もまさにそうで、地酒っていうのはやっぱ地元の水と、米とか気候と、まあ、技術というか人というかで作られていくものなので、まあ、なんでここにこの蔵があるのかっていうのは地理学なんですよね。
なるほど、
つながってるなっていうふうにすごく思いましたけど。
確かにね、そっかそっか。じゃあ地理学を一生懸命
一生懸命かどうか分かんないんですけど、まあ、勉強してましたけど、結構在学中に、物好きなんで、はい、あちこち行って勉強してましたが、大学以外のことですね、もうそれこそイルカにはまりましてですね、はい、それで沖縄に行って1ヶ月ぐらい研修させてもらったりとか、
はい、
まあ、その後は毎回長い休みは沖縄行ってましたけどね。
そうなんですか。
でイルカの世話したり、あとはツアーガイド、ネイチャーガイドをしたりとかですね。
そうなんですか。
そういうことをやってましたですね。
なるほど、じゃあそんな風に学生時代をこう過ごして。
そうですね、
はい、学生時代こう何かその先を、ね、見据えて何かやりたいと思ってたことあるんですか。
とにかく海外に行ってみる経験っていうのは若いうちにした方がいいだろうっていうのがあって、はい、もうその大学出たら1年2年は海外に行こうと思って、でオーストラリアに大学卒業して行ったんですよ。ワーキングホリデーという制度があって、バイトしながら暮らせるみたいな制度ですんで、まあ、向こう行ってお金がなくなったらバイト探して働いて、お金ができたらまた旅行して、また働いてみたいな、それで1年間過ごしてたんですけど。
へ、そうなんですね、結構オーストラリアはじゃあこういろいろ回られたんですか。
そうですね、1年かけて一周した形ですね。
うん、
電車で移動した時もあれば、バスの時もあれば、車を買って移動したこともあれば、本当にいろんなことがあった。今まででもやっぱり一番濃かった1年かもわからないですね。
そうですか、そこで何かこう得たものっていうのは
度胸じゃないですかね。やっぱりなんか度胸、なんか言葉もねやっぱり通じない かったですからね最初は。はい、でもなんか意外とみんなよく聞いてくれるんで、
うんうん、
話も通じるし、一生懸命僕も聞いてればなんとなく英語も半分ぐらいはわかるかなみたいな、
なんとかなるさみたいな
そうですね、まあ、たくさんの方がそういうワーキングホリデーでオーストラリアとかカナダとかあるいはいろんなとこ行ったりしてますけれども、それでもやっぱり全体からしたらたくさんの方が行ってるわけでもないんで、皆さんがしていない経験をしているよっていうようななんか自信もありましたしね。
そうですか、じゃあそういう意味ではこれから人生の荒波乗り越えていけるなっていう、ちょっとこ う、ね、まあ、度胸と自信と、
まあ、帰国する直前はこのまま帰って大丈夫かなと思いましたけど。
あ、そうですか。
やっぱりただ向こうでフリーターをしてただけですからね、
まあまあまあまあね、
そうそう、何ができるんだろうと思いましたけどね。
じゃあ帰ってきて、就職活動を始めたっていう形ですか。
そうです、そうです。
その当時ってどうですか、そのワーキング、まあね、大学卒業してワーキングホリデーやって、で、まあ、働くと。
やっぱりどこをこう採用試験受けても何のために行ってきたのっていうのを聞かれますよね。
なるほどね。
まあ、皆さんがあんまり想像できない、まあね、こう面接した時に想像できないわけで、だから聞いてくるわけなんですけど、想像できない経験をしてきたんだよなとは思いましたよね。だから
なるほどね、今はね、逆にだんだんそういうことの重要性というのが認識され始めて、来てるんですけど、当時はね、まだそういう時代ではなかったのかもしれない、だからそういう意味ではチャレンジャーでしたよね。
そうでしたか ね、
ま
あ、幸いその拾ってくれた会社は、まあ、外国人も多く働いている会社だったんで、
や
っぱりその辺の理解は大きかったのかなと思いますね。
はい、広告代理店。
最初はですね、英会話学校を経営している、全国的に経営しているイオンという会社なんですけど、
あ、そうなんですね。
イオンの広告宣伝のですね、部署に、配属されまして、まあ、それが希望で、まあ、受けさせてもらったんですけど、まあ、広告の仕事にも興味があったんですよね。広告というか、なんていうんですかね、伝えるというかメディアの仕事に興味があって、
それでどうやったら伝わるかとか、そういうこと、
そうですね、だから、まあ、その広告かける英語みたいなところでイオンという会社がちょうどあって、まあ、受け入れてくれたと。
そうですか。ここは何年ぐらいいらっしゃったんですか。
ちょうど3年ぐらいなんですよね、まあ、3年経って、もうちょっとこう広告面白くなってきて、在職中に勉強いろいろし始めて、もうちょっとこう当然自社のね広告しかできないわけだったんで、もうちょっといろんな会社の広告のお手伝いとかしてみたいなと思って、それで広告代理店ではないんですけどね、情報出版会社とかいろんな言い方しますけど、リクルートのグループに入りましたですね。
じゃあそこではもう他のいろんな企業の広告なんかも手掛けられた。
そうですね、ずっとその広告作りとかばっかりをしてたわけでもないんですけど、まあ、メディア作りとかもしてたんですけど、やっぱりそういう広告作りをするしていた時期もあって、それはたくさんのね、その会社経営者の方とかとお会いする機会が生まれて、すごく勉強になりましたよね。
なるほどね、何かこう手掛けたお仕事で印象に残ってるケースとかってありますか。
まあ、個別の案件というよりは、まあ、その求人広告をね主にやってたんですけども、そのやっぱりこう人が職業を選ぶっていうのはだいぶ大きなことで、人の人生変えちゃうかもしれないような広告を作っていくというような、そういう気持ちは持ってましたよね。でそのだいたいその人事の仕事っていうのは、その会社の中でも、まあ、経営ととてもこうリンクする、経営の中でも大事なものが人事ですよね。なんでやっぱり、まあ、20代の、まあ、人間に対してもその広告を出してくださるクライアントさんはやっぱ経営クラスの方が出てきてくださって、いろいろとお話を聞かせてくださるんですけど、まあ、そういったたくさんの経営クラスの方とのお話の中でね、なんかその会社って何のためにあるのかとか、そういうビジョンみたいなものを考えてる会社と考えてない会社ってもちろんあるんですけど、たくさん触れられた経験が良かったですよね。
なるほど、やっぱりその会社の、まあ、広告を してどうやってこう PR するかっていうことを考えるとき、うん、やっぱりその会社自身が持ってるねビジョン何なのかっていうことをし、ね、知って、うん、やっぱり広告するのとそうじゃないのとは、まあ、全然違ってくるでしょうね。
なんかよく言う例え話みたいので、うんうん、例えばこう職人さんが、こうブロック塀を積んでましたと、まあ、A さんと B さんがいて、はいはい、同じことやってるんだけど、はい、A さんに何あなた何してるんですかって聞いた時にいやブロック積んでるんだよっていう人と、うん、B さんは 何やってんのって言ったらいやもう100年後にみんなから愛されるお城を作ってるんだよとか教会を作ってるんだよって、まあ、B さん答えたと、
はい
まあ、どっちが仕事のやりがいとしてはこう感じながらやってるのかってのは B さんですよね。
そうですね。
やっぱりこう転職をしようと考えている人にどういうメッセージを届けるのかって時に、うんうん、細かいこう仕事をやるんですっていうよりは、まあ、この仕事は社会のためにこうなるんですよっていう、うん、社会性があるんですよっていうことをこう訴えていかないと人はなかなか動かないんだなと思ってですね。だからやっぱりたくさん経営者の方とお話ししてこの会社の根っこにある社会性って何なんでしょうねっていうのは常に掘り起こそうとしてましたね。
そうですか、ね、そういうまあ積み重ねがあってねきっと今なんだろうなというふうに思いますけれども、
はい、
今週ですねちょっともうお時間が来てしまいましたの で、
はい、
また来週お越しいただいて、はい、その続きをお聞かせ願えますでしょうか、は
い、
今週はどうもありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。夏の色
76.5.